こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということでですね、本日は高まるデザインシステムの重要性ということについて、先日ですね発表されたスキーマ by フィグマっていうフィグマは、ウェブサイトなんかをデザインする、デジタルデザイン用のプラットフォーム、アプリケーションですね。そこのカンファレンスと、あと9月に行われたですね、ウェブフローという、こちらはウェブサイトを、ディベロップメント構築するための、プラットフォームの、アニュアルのイベントですね、2025年のイベントで発表された内容からこのことについて触れたいと思います。どちらもカンファレンスもですね、やはりAI のことについては触れられていました。例えばウェブフローの方に関してはですね、サーチエンジンオプティマイゼーションといって、こう検索したときに上の方に上がってくるっていうものが、今まで主流だったんですけれども、これからはですね、その AEO といって、アンサーエンジンオプティマイゼーション、もしくは AI パワードSEO という形で AEO というものが紹介されていたりもしましたし、その時の実際のですね、調べられた、その答えが表示されたLLM、 例えばチャット GPT とかですね、クロードとか、どこで表示されたのかということが表示されたりとかですね、SEO と対してどれぐらいその AEO の評価が表示がされたのかみたいな、そういったことがアナリティクスから見れるみたいな、そんな機能も紹介されたりしていました。またフィグマの方もですね、フィグマのメイクというものを使ってウェブサイトを作れるんですけれども、その時にですね、やはりバイブコーディングに習ってデザインができるみたいな、そういったことなんかも出ていましたし、今現在使っていてすごく便利だなと思っている機能の一つがですね、写真なんかの解像度を上げるものですね。あとバックグラウンドを切り抜くっていう機能があるんですけれども、この2つは、特にその解像度を上げるものに関しては、Photoshop なんかでも、できるのかな、ちょっとやったことないですけど、バックグラウンドを切り抜くのは Photoshop でもできるんですが、そういった機能がもうFigma の中に入っているっていうのが、すごく便利でですね、どちらも AI についてはそういったものを取り込んでいって、より作業が効率的で楽になるような、そんなことを発表されていました。その中でもですね、今回取り上げるのはデザインシステムなんですけれども、これはスタイルガイドとも呼ばれているんですが、例えばウェブサイトやアプリケーションを作るときに、文字の大きさをですね、規定したりとかですね、このブランドの色はこれだとか、この色はこの機能で使われているだとか、もしくはスペースですね、スペースのルールだとか、カラムといって横幅の、なんていうんですかね、スペースのルールだったりとか、いろいろなそのルールブックをですね、文章ではなくてビジュアルで、まとめるっていうことがほぼ一般的には行われるんですよね。ただ実際にこうデザインを、僕なんかもしているとですね、一番最初の頃ってやっぱりそういったものを定義付けがすることが難しいですし、あまり現実的じゃないんですよね。っていうのはデザインのし始めっていうのは、まだこの答えが分かってない状態で、いろいろなものを試しながら作っていくので、いろいろその文字の大きさとかですね、カラーの使い方だとか、そういったものが不確定なまま進んでいくので、もしくはそのクリエイティビティを殺さないためにもですね、そういったことを規定せずに進めていくというのが一般的です。そして、何度かクライアントチェックなんかをして、方向性が決まってくるとですね、そういったシステムデザイン、スタイルガイドなんかを、作っていくんですけれども、その段階になってくるとシステムはできるんですが、その実際のですね、レイアウトにそのシステムがアサインされてないということはよく起こるんですよね。本当は起こっちゃダメなんですけれども、どうしても色が似ていたりだとか、そういったちょっと抜け漏りがあったりして、そういったものは、これまでであればそのルールブックに基づいてディベロッパーの方が、これかなっていうことで直したりとか、ちょっとわかんないときはデザイナーに質問が来たりだとか、そういった形で行われていました。そこでですね、今回のそのデザインシステムの重要性ということなんですけれども、一つがそのデザインチェックというものが Figma で、Figma のカンファレンスで紹介されてたんですけれども、その実際に作ったデザインシステムと実際のレイアウトがですね、どこかなんかその 一致してない部分があったりしないかってことをチェックしてくれるっていう機能が紹介されていて、これはすごく実際に使えるのだったら便利そうだなと思いました。特にウェブサイトなんかだとですね、その紙でするものよりもルールが厳しくてですね、視認性が高くないといけないというルールがあるんですよね。つまりそのバックグラウンドの背景の色と文字の色、そして文字の大きさが、あるレギュレーションがあってですね、そこをパスしていないと、僕の聞いた話では訴えられたりとかですね、そういったことも起こり得るっていうことで、実際にそのルールにですね、規則にのっとったものを基準を満たしているのかっていうことを調べないといけないんですけれども、そのルールブックではだいたいそれが基準を満たすように設定していたとしてですね、実際のレイアウトにそれが反映されていなかったりすると、それが抜け漏れにつながるので、実際にも僕も今週あったんですよね、そういったことが。で、それで、もう一度改めて、目視で確認して、ちょっと抜けてる部分があったりもしたので直したりしたんですけれども、そういったことがあるので、それを AI が確認してくれるというのはすごく助かりそうだなと思いました。そしてもう一点はですね、こっちの方がむしろ重要だと思うんですけれども、その、Webflow のカンファレンスでも、Figma のカンファレンスでもですね、そういったそのデザインシステムを作っておいて、それがですね、実際のコードと一致するっていうことが、重要ってことを言ってました。つながるってことですね。これがどういったことかというと、AI が読み取りやすいことに、読み取りやすいデータの形になるっていうことですね。この、色が、どういうルールにのっとって使われるっていうようなことが、これまでだとそのビジュアルで、いわゆるその紙に刷られているのと変わらないような形で、表示されていたのがですね、実際にそれを AI が読み取れるようになると、そのブランドの、書体とかカラーとかそういったものをすべて反映した形で、例えば新しいページを作りたいとなった時ですね、それにのっとった形で作ってくれるので、よりその他のページとの齟齬が少なかったりとかですね、実際に使えるページにより近づくっていうことが現実味を帯びてくるのかなと思います。今でもFigma メイクとかそういったものですと、1ページのランディングページを作るとかですね、個人で使うようなページだったらいいのかもしれないんですけれども、実際に仕事でですね、そのクライアントのために作るってなると、まだまだなんかその実際のそのブランドと一致しないとかですね、そういったことが起こり得てくるので、ここがですね、より対人間のためにデザインシステムを作るというよりかはですね、対 AI とその話す、スピークというんですけども、そのデザインシステムが AI と話し合うっていう、かですね、やり取りができるっていう、そういった形に近づくので、これからさらにデザインシステムが重要性が高まっていくってことが言われていました。またさらにですね、これからパーソナライゼーションがより大事になってくるっていうようなことが話されてもいたんですけれども、そういったデザインシステムを作ってですね、バリエーションが例えば必要になってきた時なんかも、バリアブルっていう機能があったりもするので、それはですね、Figma の方で話されていたんですが、エクステンデッドコレクションというものが話されていたんですけれども、なんかそのローカライズする際とかですね、特に個人というよりかはローカライズとかの方が現実的かなと思うんですけれども、例えばインドと日本ではこうデザインの見え方が違うとかですね、そういったものが必要になってきた時なんかにも、バリアブルを含んだデザインのシステムがこれから重要になってくるのかなという印象も受けました。はい、ということでですね、今回はその UI デザインの観点からですね、デザインシステムがさらに重要になってくるのではないか、なってきているですね、ということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またこの放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、前回前々回との日本 の旅行した時の話をしていたんですが、もう一個やっぱ日本の方が良かったなと思ったことが今日あってですね、地下鉄の Wi-Fi なんですよね。ニューヨークの地下鉄って、キャリアにもよるかもしれないんですが、僕の使っている T モバイルだと電波が、その駅と駅の間は入らないんですよね。 これはもうこっちに引っ越してきてから10年前からそうで、日本なんかもうその僕が引っ越してくる前からも東京では使われていたりもしたので、まあ、未だにその、Wi-Fi が使えないっていうのがめちゃくちゃ不便ですね。まあ、これは本当に日本の方が良かったなと思います。まあ、なのでそういった時間はKindle で本読んだりとかですね、まあ、他のことしてるんですけれども、まあ、もしくはこういった音声配信聞いたりとかですね、そういった過ごし方してるんですけれども、なんでこんなに遅れてるのかなってよく思います。はい、ということで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。